唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたは一人の御子を与えて私たちの罪の生贄とし、また清い生涯の模範とされました。どうか深く感謝して、その計り知れない恵みを受け、常に力を尽くして御跡を踏むことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストで過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。宗法泉のほとりの3ページ、購読用詩編のページをご覧ください。詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの塔の砦。 主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。瞬く間に時が過ぎ去る中、人の時を思いますと、人は一息のようです。どうか自分の日を数える知恵を得させてください。そして永遠に生きる御子を与えられたあなたの恵みの深さを少しでも数えることができるようにしてください。そのあなたの御前に、 血の御子のように信仰を求める者たちに命の言葉をお与えください。知らず気づかず罪があるなら気づかせ、あなたの恵みをお与えください。あなたに立ち返る者たちになお清い心を与え、平安のうちに生かしてくださいますように。神様、クリスマスが近づいてきました。あなたの御子があなたの栄光とともに現れる時が近いと思われる昨今です。時は瞬く間に過ぎていくのも感じます。私たちの目を生きておられる主イエスの時に向けて生きられるよう教え、お導きください。この世のあらゆる欲望に揺り動かされることがありませんように、教会を守り導いてください。あらゆる偽りの教えも光の天使を装って広がっているこの世にあって、私たちは正しく聞き分別して歩むことができますように。あなたからの知恵と分別をもって、この終わりの時に人を真理と命に導く教会として用いられますように。そのために何よりも自分を捨て、自分の十字架を背負って主イエスについていく心を強めてください。愛が冷えている時代に清い心で隣人を愛して生きられますよう、主イエスに表されたあなたの国、あなたの義を求めて生きる心をも強めてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお見いたします。ヨハネによる福音書第18章1節から11節まで、新約聖書203ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第18章1節、こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。 イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。
弟子たちは3年もの間、飾りのない混じり気のない主イエスの真実、清さに触れてきました。主イエスの前では彼ら自身も飾りのない心で応答しなければ話が通じない。それどころかお叱りになる。3年も偽りのない方、偽善が大嫌いな主に触れますと、自分に不都合があっても清さを持って主と真実な関係を持つことでなければ主と共にいることはできないのです。イスカリオテのユダがそうでした。主は晩餐の時に、皆が清いが一人だけ違うと話されました。物理的には主の近くにはいましたが、主イエスを愛することより金銭を愛し、主イエスとの関係においても自分の利得を考えていた人でした。主と共にいますと、自分のその双心に気づき、自らを改め、他の弟子たちのように清くなるはずですが、彼はそれを拒み、裏切り、主を離れていってしまうのです。しかし他の弟子たちは3年も主イエスの清さに触れ、改めさせられ、彼ら自身も自分の師であり主である方のように清く真実で偽りのないものになっていたのです。前回の箇所はその彼らのために主がなお祈られた内容でした。主ご自身に触れ清くなった彼らをなお聖なるものとしてくださいと願われたのでした。神の前での清さだけではなく、聖なるものになるようにと、弟子たちが人の代償の捧げ物となられる主ご自身のように、彼らも自分自身を捧げる、人のために自分自身を惜しまない聖なる生贄のような人になることを願われたことです。それは後に使徒パウロが自分自身を聖なる生ける生贄として捧げなさい、それこそ神に喜ばれるあなた方がなすべき礼拝ですと教える内容でもあります。彼らを聖なるものとしてくださいと願われる主、弟子たちのための祈りを終え、弟子たちと共にギドロンの向こう側、他の福音書ではゲッセマネと記されている場所と思われる園の中に入られました。そこは主のご意向がよく行かれるところでもありました。晩餐の途中、祭司長やファリサイ派の人たちのところへ向かうため出て行ったイスカリオテのユダもその場所を知り、主イエスが他の弟子たちと共に晩餐を終えたらその場所へ行くことをもすでに把握していたのだと思います。それでユダは一体の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の下役たちを引き連れてそこにやってきました。松明や 灯火を手にするだけではなく、彼らは武器を手にしてきたのです。強盗にでも立ち向かうかのように剣や棒を持って彼らは来ました。主イエスはすでにご自分の身に起こることを知っておられました。主ご自身から彼らの方に進み出られ、誰を探しているのかとお聞きになります、なるのです。ナザレのイエスだ。主が私だと言われると、武器を手にしていた人々が後ずさりにし地面に倒れたのでした。この場面、何が起こったのか正確には分かりませんが、私だとの主の答えに武器を手にし主を捕らえようと来ていた彼らの方が恐れ慌てている様子が見て取れます。主の前でまるで足の力が抜けてしまったかのように倒れたと、そう感じるところです。そこにユダも彼らと一緒にいた。数時間前、晩餐の前には主が彼の足をも洗ってくださいました。足を洗ってもらったその足で、今は主イエスを捕らえる人々と一緒に立っているのです。いや、彼らを導く足となって彼らと共にいたのでした。その足で自ら民の指導者たちのところへ行き、兵士たちとファリサイ派の下役たちを連れてくるとは、しかも剣と棒を持って手にする彼らと一緒に、これまで共に過ごし共有していたところ、この場所は個人的な親密な関係を表す場所です。そこに武器を手にした人々を連れてきたのでした。3年も共に生活をしてきたユダの裏切り、最初から彼のことは分かっていたものの、どんなにか深い痛み悲しみを主は覚えられたことでしょう。武器を手にした暴力による痛みがそれに及ぶものでしょうか。再び主が誰を探しているのかとお尋ねになると、彼らはもう一度ナザレのイエスだと言うので、今度は私だと言ったではないかと答えられました。そして私を探しているのならこの人たちは晒せなさいと加えました。弟子たちを守るためです。ヨハネはこの主イエスが取られた行動を、あなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであったと復元しています。旧約聖書の預言がすべて実現されたように、この地上で主イエスが語られた言葉も一つ残らず実現するのです。もう一つ、ここで私たちが注目しご一緒に記憶したいことは、主イエスの言葉は必ず実現するということが単純な知識理解ではなく、その言葉がどのように実現されるのか、実現されたのかを見なければなりません。私だと言ったではないか、私を探しているのならこの人をたちは晒せなさいと語られました。主イエスが積極的に弟子たちを守っておられる、ご自分の身を差し出されて彼らを晒せなさいと、そういうご意思と行動実行によって実現された、守られた、一人も失われなかったということです。すなわち主イエスの言葉と主イエスの意思と言動とが一つになって実現されたことなのでした。すでに主は17章で天の父に、私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった御名によって彼らを守りました、私が保護したので滅びの子のほかは誰も滅びませんでした、聖書が実現するためですとも語っておられました。主ご自身の言葉の実現、なお
聖書の言葉の実現もただ予言だから聖書だからキリストの言葉だから実現ということではなく、その時と場所にキリストがおられ、そのために直に行動しておられたことに気づかされるのです。これまで3年間父が与えられた彼ら弟子たち一人も失うことがないように、一人一人3年という時をもって、あらゆる偽りの教えから、パリサイ派の悪いパンダネからも、ユダヤ人の物理的な暴力からも陰謀からも彼らを守り導いてこられました。それら一つ一つの主の言動によって誰も滅びませんでした、一人も失いませんでしたという聖書の言葉、主イエスの言葉が実現されたのです。そのことをこの後に続く内容で深く触れたいと思うのです。一人も失わないために彼らを晒せなさいと言われるキリスト。ところがその時、弟子のペテロが剣を抜きました。そして大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落としたのです。ペテロが先に攻撃をし、なおその人の耳を切り落としたのでした。この時のペテロの動きを想像しますと、彼は普通に力でも戦える人、剣を振るうほどですし、相手の耳を切り落とすほどです。また彼の必死さも感じられるのです。それほど自分たち、特に主イエスをめぐってのあらゆる脅威に対し、日頃もしくは特に近頃用心していたのかもしれません。そのペテロが今は打ってかかりましたが、この後主が捕らえられ、連れて行かれた大祭司の家、ペテロはその家の中庭に入りましたが、ある女中に、あなたもあの人の弟子の一人でしょうと問い詰められると、違うと答えるのです。三度も主イエスを知らないと言ってしまうのです。剣や棒を持つ人たちに対抗するより、命を守ろうと必死に抵抗するより、力の抵抗はせず無防備な状態で自分の命が危険にさらされることの方ができない。自分の命を守ろうとして知らないと言ってしまうペテロの現実、人の現実を思うのです。主は剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言われました。主イエスに力がないからではありません。この時のことをマタイの福音書は、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですかと語られたと記しています。十二軍団よりも多くの御使いを置くこともできるのです。人が本当にできないことは剣を抜くことではなく、人を裏切らないために自分を守らないこと、なおできないことは人の代わりに杯を飲むことではないでしょうか。それも自分を知らないという弟子のために杯を飲み、その人を再びご自分の友として二度と切り離すことのできない関係に築くためです。キリストの深いその御心にただ驚くのみではないでしょうか。この世は自分を守るために剣を抜くのです。物理的な剣だけではなく、批判し指摘し人を追い込む言葉の剣を抜き振るうこと、それらを見るのは至って良いなことではないでしょうか。それに対抗する剣を持つことが常日頃起こっていることと思うのです。 できれば十二軍団のような援軍が自分についていてほしいと思うのです。人にできないことは戦うことではなく、人を裏切らないために自分を守らないこと、人のために杯を飲むこと、そのために忍耐しあらゆる悪行、誹謗、暴力を受けても抵抗せず黙ることではないでしょうか。言葉の剣を鞘に入れないままでは自分が飲むべき杯が見えもしないでしょう。剣を鞘に収めなさい。父がお渡りになった杯は飲むべきではないかと話してくださいました。ルカの福音書はこの時、耳が切り落とされた人、マルコスという名の人です。そのマルコスの耳を主が癒してくださったと記しています。そしてその後捕らえられ、ほふられる羊のように主は行かれるのです。皆さん、私たちはこの時が、過ぎ越し祭が始まる時、明日の午後には当時のユダヤ人の時間では今日、子羊がほふられる日であることをも思い起こして、この箇所を思い巡らしたいのです。そして主イエスが飲む杯が、主イエスは飲む杯が一つ一つ確実に行われ、主はその一瞬も差し引かれることなく、その時を通り、その杯を飲み干されるのです。そしてそのようにして旧約聖書の預言が、預言者を通して語り続けられてきた神の言葉が実現されるのです。主イエスは十字架の上で最後に成し遂げられましたと言われるのです。神の言葉の実現、預言の実現、主イエスご自身の言葉の実現、それは神が御子を通してなされたこと、御子が十字架を通して成し遂げられたことです。主イエスの言葉はすべて実現しました。これからも実現します。その実現は十字架を伴うものであること、私たちが受けた福音は単なる言葉によるものではないこと、神の御心が血の命によって現れたことをご一緒に記憶したいのです。キリスト者はこの世から贖い出された者たちです。剣を抜き日々を歩むこの世の生き方から決別して、自分自身を召してくださったキリストが自分の代わりに一つ一つ全ての時を通られ、杯を受けられ、飲み干された、その神の言葉の実現を土台に生きる者たちです。人を打ってかかる、人を追い込む剣ではなく、与えられている場で目を開き飲むべき杯を見て、それを自ら進んで受ける、1万タラントの永遠に返しきれない負債は何の犠牲もなく帳消しにされたものではありません。キリストの血が代価であったことを今一度心に刻み、日々のたった100デナリほどの隣人のための杯を飲む、隣人のために杯を飲む、そのような主イエスの弟子としての生き方へと励んでいきたいと思います。それこそこの世の人々が見ることのできないこと、世に属している人に最もできないこと、難しいことです。お祈りをいたします。天の父よ、あなたの言葉を愛します。あなたの言葉は御子の十字架と死、復活を通して実現されました。御子の弟子たる者として、私たちもあなたの言葉に聞き従って、あなたの言葉を表す者として生きていきたいと願います。どうか 世の力ではなく、キリストにある真の力を帯びて生きるものとなりますように、聖霊の豊かな身が現れますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方はお立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、では報告をいたします。今日の礼拝後には特別な予定はありません。午後2時から内田守系のお葬式が執り行われます。教会の方はご出席ください。そして11月27日水曜日、今週の水曜日午後2時からも吉田春子姉妹のお葬式があります。ご参加ください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。